皆さんご機嫌いかがでしょうか。らくらく5、遠藤仁です。このらくらく5は京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においていただいてお話を伺う番組です。今週は久しぶりの登場です。1年ぶりのご登場になります。平成女ぼこさやね会の副会長兼障害の小杉司さん、そして玉木悦子さんのこのお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ小杉さん、
はい、
1年ぶりのご登場よろしくお願いします。
いや、2年ぶりになるんちゃいますかね。7月15日、はい、
去年もご登場。
去年はね違ったんですよ。今年の7月15日に、
はいはい
はい、ひずめと吉川と私と3人で寄せていただいて以来です。
まあ、だけどもうすっかり、
はい、
八坂神社の奉納はもう今年で何年目になるんでしょうかね。は
い、10年目になると思うんですけども、すいません。ちょっと6月に出てる時期もあったんで、
はいはい、
設立以来ずっと17年間出させていただいておりますけれども、はい。
では、その音をちょっとここで聞いていただきましょう。
はい。
ん？ちょっと、あ、来ましたね。こちらの音なんですけども、この小杉さん、
はい、
これはいつの音なんでしょうかね。
2007年の3月になります。
はい、
新風館で10周年を記念して鉾を立てさせていただいた時の音源になります。
もうどうですか、今のこの演奏を聞いて。
そうですね、今もこう体が震えるというか、また鉾に乗って話してみたいなという気持ちになります。
これ実際にこの新風館の鉾、これ立てて乗ってらっしゃるんですよね。
はい、はい、そうです。
高さはどれぐらいですか。
高さはね、だいたい2階建てのお家の窓ぐらいの高さが林方が座ってまして、まあ天井というか御神木が立ってるんですけども、それで10メーターぐらいあります。
そこで演奏されるってどんな感じなんでしょうかね。
やっぱり最初はね、縁に腰掛けてるだけなのでかなり怖いんですけども、まあ押し合いへし合い、私は笛方なんですけども、肘をつつき合いながら吹いてましたら、盛り上がってくると鉾が揺れてくるんですね。でこううわーっとこう揺れながら、うわ怖い思いな吹いておりました。
おー、なるほど。
はい、
さあ、そして改めてこの平成女ぼこさやね会なんですが、そして今年初登場していただきます玉木悦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、おさぎさんがちょっと玉木さんご紹介いただけますか。
そうですね、ちょうど1年半前に入会されたフレッシュな方でございます。京都の方ではないとおっしゃってるんですけども、もう十分今は平成女ぼこの仲間として京都の女性以上に祇園祭りを熟知されつつあるからです。どうぞ
まだまだですけれども勉強したいと思います。
玉木さんは1年半、
はい、入って、
はい、そもそもこの平成女ぼこさやね会ってご存知だったんですか。
いえ、京都に引っ越して5年で全く女性がお囃子をしてるっていうことも知らなかったです。
うん、そんな中どういったきっかけで入会されたんですか。
はい、職場の上司が京都新聞を持ってきて、女性のお囃子応募してるでって、はい、あ、募集してるでって言ってもらって、もうその場ですぐ電話をしました。
ほー、結構この小杉さん募集はされてるんですか。
はい、毎年、はい、秋にしてまして、まあ、今年もさせていただくんですけれども、広く公募で募集しています。
現在はどれぐらいの方がいらっしゃるんでしょうかね。
はい、約60名在籍してます。
そして日頃の活動としてはどういった活動をされてるんですか。
はい、月2回平均練習しております。まあ通年通して練習してますので、冬でも練習してます。
冬でも練習されていて、
はい、
そしてこの披露される時がこの八坂神社の奉納が毎年されていて、
はい、
他には
そうですね、京都東山花灯籠ですとか、まあ、昨年でしたら国民文化祭京都の方に出演させていただいたりしました。
そして玉木さんも 活躍されてるんですか？
はい、端っこの方でドキドキしながら。
どうですか、その発表の場、東山花灯籠などがありましたけれども、はい、この玉木さんとしては。
そうですね、お囃子の場合は、それとかいろいろこのとかいろいろな言葉が出るんですけれども、そのお囃子をもう間違えないで言うことで精一杯です。
どれだけこの練習を積んでもやっぱりその緊張感というか、そういったもんあるんですか？
はい、でも、はい、でも本番になったら楽しくなってしまいます。
お杉さんもいかがですか？
そうですね、私は体が大きい割にあかんタレなんで、もう震えながら笛を吹いております。玉木さんの方が多分落ち着いて、うん、それとか言ってあると思います。
もう玉木さん、その初めての演奏の時とか、その叩いた時の印象っていうのは、練習でもちろんなんですけれども、どういった印象ですか？
まず鐘の音が祇園祭りの時に外で聞いてた時と全然違って、鼓膜がこう震えるぐらい大きな音だったのでびっくりしました。
鐘を、まあ、実際にこの祇園祭りの方もお聞きすると、最初この鐘の音が慣れないというかありますよね。
はい、
どうでしたか？
そうですね、でも無心に鐘を叩いてっていうのが、やはりその何でですかね、疫病とかを追い払うという、そこに通じるのかなと思いました。
まだ玉木さんは鐘の
担当で、はい、もちろん、はい、
そしてその卒業されたお杉さんが今笛、
はい、そうです。
これはだいたいこの平成女の子さやね会の中では、鐘はどれぐらいの住んで、
そうですね、住んでいますと最短で3年、うん、まああと演奏はもちろんですけど、後輩の指導などの経験を積んで、まあ4年から5年ぐらいの間に上がるようになった感じになります。
まあでもこれからまだまだこの練習、そして曲もいろいろとたくさんある中で覚えていかなければならないところもたくさんあるんですよね。
そうですね、はい。
これそして今お杉さん、どれぐらい演奏される曲っていうのはあるんでしょうか？
はい、今は19曲です。
ほう、19曲。
はい。
こうやって毎年増えていってるもんなんですか？
いや、なかなか増えないですね。まだ練習中でマスターしてない曲もたくさんありますし、曲と曲とのつなぎ方によっても、またいろいろ若干微妙に違うとこがあったりとかして、例えば玉木さんにパッと振っても、それはやっぱ経験で覚えていくものなので、はい、19曲を膨らましていくという感じです。
これ実際に今演奏されている曲っていうのは、これ19曲で披露されている曲っていうのは、
もう全部19曲披露してます。はい。
それで難しい曲とか難しいところっていうのはあるんですか？
そうですね、毎回やっぱりメンバーが違うと、リズムですとか、メロディーのこの感じが変わってきますので、同じ曲でも微妙に違いますし、やっぱ息を合わすと言いますけれども、そういうところが、まあ、面白みであって難しさでありますね。
玉木さんはいかがですか？
そうですね、やはり笛、それから太鼓に合わすというのを最近少し分かってきたところで、まず最初入った時はもうとにかく鳴らすことで精一杯。もう周りの、そういう呼吸とかは、もう、全く考えもしないで叩いておりました。
結構笛がムーとしたりするんですよね。弾いてんのかいな、みたいな。
やはりお互いでちょっと牽制しちゃったりとか。
そうですね。基本笛先輩なんで、お互いにはないと思ってるんですけども。はい。
そして玉木さんはちょっと、ね、練習嫌やなとか。
ちょっと嫌やなって。そんなん言われませんよね。
今言うとドキドキ。
そうそうそう。これから7月が本番なので。はい。はい、
さあ、7月の本番ちょっとご案内していただけますか？
はい。平成女ぼこさやね会祇園囃子奉納が2012年7月29日日曜日、八坂神社境内にて午後2時半より約30分間させていただきます。雨天結構ですので、皆様よろしかったらぜひいらしてください。
この八坂神社の本殿の前にありますブレンで行われます平成女ぼこさやね会祇園囃子の奉納が、来月7月29日日曜日午後2時30分からおよそ30分間の予定で、行われます。 八坂神社の境内で雨天決行となっております。僕も見に行きましたけども、は
い、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。この時って大体何人ぐらいいらっしゃるんでしたっけ？
そうですね、大体30人ちょっとぐらいが舞台に上がらせていただきまして、お会いいたします。
南側の鳥居からね、こう皆さんが来られて、
はい、
この7月末って本当に暑い中、たくさんの方が、観光客の方、そして海外の方などは、演奏が始まる瞬間に、おって一気にその場の空気が変わるんですよね、はい、鐘の音で、
はい、
なども。そして会長のひずめさんが、いろいろとご案内をしていただいて、わかりやすい解説もありまして、この30分間でも、すごくこの充実した時間を過ごしたという、そういった印象があったんですが、
ありがとうございます。
この弾いてらっしゃる方として、鳴らし方としてはいかがですか？
もう暑くて、お客様の方が左で、私たち屋根があるんですけども、笛吹いてましたら、もう滝のような汗とはこのことかというぐらいなんですけれども、まあみんなでこう集中しまして、やっぱり奉納ということで、まあ祇園囃子の原点というのが玉木さんもおっしゃいましたように、まあ疫病を払って、まあ平穏無事な世の中を祈るというような気持ちがございますので、まあ暑さをこらえて皆さんと一緒に、生やすものも、聞くものも、そして神様も喜んでいただけるようなお話をしてます。
はい。玉木さん、この祇園囃子の奉納に意気込みを。
はい。まだすいません、意気込みというよりついていくのに一生懸命ですでも楽しんで鐘を鳴らしたいと思います。はい。
おすぎさんの今年の個人的な目標とかは、
はい、第3部まであるんですけど、第2部の方で花と言いまして、トップを吹かしていただくことになりまして、まあ棚ぼた式なんですけど、ちょっと先輩がお忙しいという
そ
うなんですよ、チャンスでございますので、はい、はい、ビビらんように頑張りたいと思います。
もう大杉さん、お話を聞いてくると、このお囃子がもう生きがいになってらっしゃるような感じがするんですけど、
そうなんですよそうなんですよ、ことさら祇園バスに出てるわけでもないんですけども、月2回決まって練習して、そしてまあ7月にさせていただけるというのは本当にありがたいし、生きがいになってます。
ではそんな平成女ぼっこさやね会に入りたいという方は、これどうしたらいいでしょうか？
はい、また秋に一般公募させていただきます。まあ、チラシを作りまして、ウィングス京都ですとか、まあ、公共の場所に置かせていただいたり、新聞社様にお願いして載せていただいたりしてますので、またホームページもございますので、そちらの方からも応募も可能ですので、ぜひ応募してください。
はい、こちら平成女ぼこ女の矛さやね会清い音の会と書きます、はい、こちらで検索していただくと、ホームページ、そしてブログ、さらにはツイッターもあるということです、はい、事務局のこの電話番号をご紹介してよろしいですか？こちらから。
はい、結構です。
はい、電話番号は携帯電話で 090-6376-7316 090-6376-7316 となっています。もうね、7月の今年29日日曜日になってますので、ぜひ皆さん素敵な演奏を僕らも期待しておりますので、
はい、頑張ります。
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
今週は、平成女ぼこさやね会の副会長兼障害の小杉司さん、そして玉木悦子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクラクファイのブログでホームページなどのアクセスなども、ご紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。お相手は遠藤ひとしでした。